牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
本当に暑さ寒さも彼岸までなんて言いますけど、
そうですね、
9月も末になって秋めいてきましたね。
本当に気持ちのいい秋になりましたね、今年は。
さあ、この気持ちのいい秋にお送りする今日のゲストなんですけれども、どんな方でしょう。
今日はね、本当にスポーツ竹縄の秋、
はい、
それにふさわしいねゲストをお願いいたしました。子どもたちを可愛がっているいろんなボランティア活動ってありますけども、その中で特にですね、ソフトボール協会、静岡市少年ソフトボール協会という会がありまして、ここでもう30年近くですね、子どもたちのためにボランティア活動を続けている皆さんがいるんですよ。今日はその理事長の浅岡さんと、そして事務局長の水野さんにお越しをいただきまして、ソフトボールを中心として子どもと関わり合ってきて、そして大勢のお父さんお母さん監督さんたちと一緒になってボランティア活動をしている、そういう皆さんにですね、いろんなお話をお聞かせいただきたいと、こう思って、
はい、牧野さんは何か関わり合っていらっしゃるんですか。
私もね、もう25、6年名誉会長させていただいてですね。
そうなんですか。
各種の大会だとかね、はい、あるいは練習風景だとかね、それから表彰式ってあるんですよね。それにもずっと参加させてもらってね、関わり合いを持たせていただいてきました。はい、
少年ソフトボールですか。
はい、
そうです。楽しみですね。
そうですね。
じゃあ、そのお話は曲の後にゆっくり聞かせていただきます。今日はゴンチチのアルバムからお送りいたします。最初の曲は My Favorite Thing、 お聴きください。今日は静岡市少年ソフトボール協会の浅岡理事長と水野事務局長をお招きしてるんですけれども、浅岡さん、水野さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
牧野さんも名誉会長なさってるということですけれど、はい、この少年ソフトボール協会っていうのはどんな活動をされてるんですか、普段は。
ですね、子どもたちのソフトボールの大会、いろいろなものをですね、年間を通して1年間ずっとやり続けているんですよ。
じゃあ監督さんを務めてくださったり、審判も、
そして、ね、私たちは協会の人たちは、運営と審判を主にやっているんですよ。
一番早いのは何の大会から始まりますか。
4月にですね、静岡市市長杯っていうのがあるんです。はい、そして、年間を通して5つ大きな大会があるんですけど、最後には、12月に浅間神社杯というのが、一番終わりにあります。
それが1年の締めくくりの大会。
そうですね。
はい、
それの中でリーグ戦というのがありまして、1年を通して、リーグ戦をやって、その成績を全部1年間記録して、その記録に基づいて表彰式をやるんです。先ほど、名誉会長が言っておられた表彰式というのは、それが来年になるんですけど、
はい、
またそれをやります。
年間の記録をね、表彰されるんですね。
そうです、1年に、
全国でね、スポーツに関するそのボランティアグループというのはたくさんあるんですよ。ところがね、1年間ずっとね、リーグ戦からね、いろんな運営をして、最後にね、表彰式までやる。しかもこの少年ソフトボール協会、昔はね、毎週新聞まで発行していたんですよ。
あら、
僕はそういう意味からすると、全国一のね、ボランティアの会じゃないかなって思ってますね。
ボランティアとして面倒を見てくださってる方たちはどういう方たちなんですか。
まあ、父兄の皆さん方ですけど、子供さんを中心にね、6年生から1年生までありますけど、そのお父さんお母さん中心になって、その各チームを作っていただいてるんですけど、その中から監督を推薦したり、あるいはもう何年も続けて監督をあるいはコーチをやっていただいている方もいらっしゃいます。
とメンバーの子どもたちは小学生、
はい、
で大体そのお父さんお母さんがボランティアとして面倒見てくださ
る。そういうことです。
でもお二人は小学生のお父さんに見えないんですけれども。
もうみんなですね、
はい、
役員は、10年も20年も前に子供とは卒業したんですけど、この教会のみんなの大きな絆がありまして、応援してずっと 応援続けているんですよね。
いやもう我が子はいなくなったお父様たちもずっと続けてそのまま
生き
残って協力してくださる、
はい、子供たちのためにね、はい、あの本当のボランティアで続けて くださる方が大勢いらっしゃると、こういうことでございます。
でも我が子がいるっていうお父さんだったらまあ分かるんですけど、卒業してもなお続けてくださってるっていうのはそうね、大変なことだと思うんですけど、
ここはね教会のすごいところなんで、あの自分の子供があの皆さんにお世話になっていて、その時は自分はね親として協力ができない、でも、うん、子供が卒業しちゃってからでも自分はやっと今度は子供のためにあの時間も、はい、ね、余裕ができてきたから、じゃあ今度はお礼返しに、教会のお手伝いをしようとかね、いろんな人がいてですね、
うん、
あの本当にあの全ての皆さんの力がねずっとこう固まって毎年毎年立派に運営されてきているという感じなんですよね、はい、
うん、なるほどね。でそういうあの現場で監督さんを実際にやっている方たちは小学生のお父さんが多いんですか。
はい、小学生のお父さんはあの半分以上いますかね。それ以外にも代々ずっと何年も続けていらっしゃる監督さんもいらっしゃいますから、
あ、はい、いわゆる名物監督さん。
そうです、名物監督そうですね。
あ、そうですか、はい、麻生さんも水野さんもじゃその昔はあの監督さんで出らしたんですか。
私は監督をやったんですけどね、もう20年前に子供は卒業してしまったんですけど、
はい、
もう監督とまた教会の役というのはまた違う意味合いで、こんだけ絆の強い人たちの集まり、まあ、名誉会長の牧野さんも素晴らしい人ですので、もうその流れがねみんなできてるんですよね、もうどうしても子供たちのために夢と思い出を作ってやるということで、はい、みんな協力し合ってやっているんです。
私が住んでる家の近くの小学校でも、はい、毎週あの子供たちソフトボール練習してますよ。
そうですね、
はい、やっぱり大会がたくさんあると、ね、少しでもいい成績残したいって言って一生懸命ね、はい、やるんでしょうね、
はい、まあ、あの子供たちのためにやってるんですけど、やっぱり礼儀をね、はい、教えて、小さい時に礼儀を教えてやると忘れないですよね、大きくなっても。それがすごく大事だと思うんですよね、そのものを継続していく、大きくなって小さい時の思い出っていうのは絶対思い出すことがあると思いますので、その思い出を作ってやるためにみんな一生懸命やっています。
でソフトボール あの、まあ、キャッチボールとかそういうことを教えるだけじゃなくて、その根底には礼儀が、人間としての
ね、それが一番大事だと思って、みんないるんですよね。
例えばどういうことを注意したりなさるんですか。
最近親御さんちは自分の子供を叱れない親御さんがだいぶ増えてましてね、このソフトボール協会に入っているチームは監督さんコーチの皆さんが子供さんを叱ったり励ましたりするもんですから、なかなか怒られる機会がないんですよね今、小さい子供さんは、でこういうのは学校ではね教えてくれないんですよね。ですから我々はそういった意味でも子供たちにさらに大きな人間になっていただくためにみんな頑張ってやってると、こういうことでございます。
まだ小学校1年生から6年生までですか、
はい、
子供たちは、はい、こう縦の関係というかお兄ちゃんがいるようなっていうのもいいですよね、ちっちゃな子にとっては ね、
はい、ソフトボールっていうスポーツそのものがね、非常に何だか個人プレーとそれからチームプレーとそれを支える監督さんとか家族とかね、それをまた支えるボランティアの皆さん、そういう皆さんが一体となってねやっていける素晴らしいスポーツなんですよ。ですからその中でね人間関係がうまくできて、そしてチームプレーだからね、自分だけね突出してもダメだから、みんなと協力していかなきゃならないって、そういうことも勉強できるんですよね。非常にそういう意味ではソフトボールそのものがいいかなっていう感じしますね。
そうですね、はい、でも誰かのエラーのために試合が負けちゃったなんていう時にはその子をどうやってこう盛り上げようかなんていう、そういうご苦労もあるんじゃないでしょうか。
そうですね、そこで監督が コーチに、コーチになだめてもらうということをすると、子供は一つ反省して今度は頑張ろうという気持ちになるんですよね。だから監督というのは、怒ってばっかりいいもんでないし、やっぱり褒めてね、褒めてやらないと子供たちはなかなか協力しないっていうんですか、そういうものもあると思います。ですから、まあ見てるお母さんとかお父さんがね、そう、やきもきするところもあると思うんですけど、まあ試合の中の流れでどうしてもそういう場面が出てきますから、でもいいにしろ悪いにしろ思い出は絶対残りますから、その励ましてやることも大事だし、叱られることも大事だなと思っております。
そうですね。実はね、うちの息子ももう社会人になってるんですけど、はいはい、小学校3年生の時からソフトボール入ってましてね。でも、はい、試合なんか見に行きますと、どうかうちのこのところに球が来ないようにとかね、祈るんですよね。ね、バッターボックスに立つと、なんとかかすりでもいいから触ってくれバットにとかね、祈ったり、もう親はハラハラですよね。
子供はね、一生懸命ですからね、親が思っている以上に、この試合の中で一生懸命やろうという気持ちを前面に出してますからね。もうとにかく、一日やってきたらご苦労さん、よかったねって褒めてやることが大事ですよね。
ただ本当に失敗して、自分が失敗したためにチームが負けてしまったなんていう時にしょんぼりするんですよね。
そうですね。
思わぬ成績が出なかった時、
はい、
でも6年生のお兄ちゃんから気にすんな大丈夫だよって言ってもらったなんていう時はもう、はい、嬉しそうに帰ってきますよね。
それは本当ね、それが縦のつながりだなと思っております。
はい、お話がねだいぶ盛り上がってますけれども、まだまだ伺いたいこといっぱいあるんですけれど、この曲を一曲聴いていただいて、その後でまた続きをお願いします。2曲目は同じくゴンチチのアルバムからカクタスロードです。まあ、子どもたちにとっては少年の日の涙もね、いい思い出になるかと思うんですけれども、今まで長く監督さんとか役員をされていて、こんなこと忘れられないなんていうことあります？
そうですね、監督さんを長くやられた監督さんっていうのもいるんですけど、まあ、だいたい今は毎年監督さんが変わってくるんですよね。でも名物監督という存在の人がいればいるほど、そのチームっていうのはチームカラーが出来上がるんですよね。で、まあ、静岡市少年ソフトボール協会のですね、グラウンドが南阿部のグラウンドっていうのがあるんですけど、はい、今年綺麗に整備されてですね、その素晴らしい球場ができたんです、
はい、
それは場所が新幹線のガードの海寄り側なんですけど、そこで、いろいろな大会をやってるんですけど、まあ、そういうところで、もう20年以上30年ぐらい経ちますかね、そのぐらい前からずっと続けてきたんですけど、水害とかそういう大水とかで、グラウンドがダメになるとみんなで協力してですね、はい、親も子供もみんな一緒になってゴミを拾ったり草を刈ったりということを一つやってるんですよね。そういう中で、子供にいろいろな教育というか、その教えていく一つの場所にもなっているんですけど、やっぱりですね、牧野名誉会長も25、6年前からずっと時間がある時は一緒にやっててくれてきたんですよ。
そうなんですか。でもそういうソフトボールだけじゃなくて、そういう活動というのも大事ですよね、子どもたちにとっては。
グラウンドでプレーするだけじゃなくてね、はい、そこまで来る経過、それからプレーが終わってからのね、またその後の時間、それをみんなでどういうふうに過ごすかっていうのが非常に大切なんですよね。で、まあ、この協会のモットーはさっき言ったようにね、子どもたちにいい夢といい思い出をっていうのがみんなのモットーなんですよ、
はい、
ただしその夢と思い出の間にはね、努力するってことがないとね、いい夢もいい思い出にならないんですよ。だからこの努力をね、どうしてやっていくかということを一番こう中心にしてね、活動しているんですね。 で、私いつも思うんだけども、大体この世の中でどういう人が大切かって僕はいつも思ってるんだけどね、
はい、
何を持ってるかとかね、自分はどういう身分であるかとかね、そういうのじゃなくてね、人のためにどれほどね、何ができるか、何をしているかということをね、なんていうのかな、実践している人たちが本当に大切だなっていう実感があるんですよ。本当にみんな寝食忘れてね、会社行けば偉い人もいるしね、で自分で仕事をしている人もいろんな人がいるんだけど、はい、グラウンドに来るとみんな同じにね、子供たちのためにいろんなその影のね活動をしてくれている、僕はこういう人たちが本当にね尊いなっていうことをいつもねグラウンド で、
ね、思いますね、はい、本当に20年30年とこう活動を続けてこられて、この昔の子供たちと今の子供たちってわけじゃないんですけど、なんか違うな、時代が違うなっていうようなことあります？
そうですね、昔の子供たちは負けると泣く子が多かったんですけど、
うん、
今は負けてもあまり泣かないですね悔しがらないですね。
それで
時代が変わったなと思いますし、少子化で子供さんの数が減ってるもんですから、それにサッカーの選手に取られたりね、
ああサッカー人気もねありますからね。
そうなんですよ、はい、だから教会としては一人でも多くの子供さんがこの教会のチームに入っていただいて、それで、練習して、試合をやって、怒られたり褒められたりして、大きく成長していってくれたらなと、
はい、
つくづくそう思いますけど。
そうですね、子供時代に夢中になってこれをやったっていうものがあるっていうのは違うでしょうね、大人になってからもね。
一生の宝ですよね。
そうね、はい、私もね街歩いてるとね、はい、あ、牧野選手だっつってね声かけられるんですよ、
はい、
ほんとね、牧野さん僕らソフトボールやってましたって、そうやってね言ってくれる子供がいますね。
その時
ね、あ、よかったなと思いますよ、はい、
本当ですね、はい、監督をなさってたっていう浅岡さんなんかもそういう経験はたくさんおありなんじゃないですか。
そうですね、もう自分が監督をやったのはもう20年も前なんですけど、今でもいろんな思い出っていうのはね頭の中にいつも出てくるんですよね、自分がやった時にはね6年生9人だけで1年間やったことがあるんです。
はい、
やったことっていう1年間を通して9人だけでチームを作ったんですけどね、
はい、
まあ、その5年生がいなかったもんですから、でも一度も休まず子供はね、ついてきてくれた。
1人かけても試合できないですね、ですね、
それを1年間やってくれたっていうのはね、はい、うん、私にはすごい思い出になるし、
うん、
まあ、誇りにもなるなと思っているんですけどね、うん、自分のことばっかりで申し訳ない。
いえいえ、そういう時代の子供たちが、あ、監督なんて街で声かけたりしなさいます。
まあ、自分の教えた子供たちは会えば監督っていうことで、来るんですけど、たまたま街を歩いてても知らない子供っていうか、よそのチームの子供でも、あ、こんにちはって声をかけてくれるんですよ。もう小さい時の顔と体が変わってきますからこっちは変わらなくても、子供たちは大きくなっているんですけど、そうやってね声をかけてくれるっていうのはね、すごい素晴らしいな。
うん、
そういうものはやっぱりすごく 大切にしていきたいなって思っていますし、その子供が大きくなったらまた自分の子供に教えてくれるんじゃないかなって思っております。
親子2代でソフトボールに関わってるっていう方たちもいらっしゃるんですか？
おります、静岡にもね2チームぐらいあると思うんですけど、まあ、名前はちょっと今ね、はい、思い出せないんですけど、親子で監督をやってくれてるチームもあります。
ああそうですか。じゃあその昔自分がここで育って、
はい、
で今は育てる側に回って、
そういうことですね、
はい、おっしゃる通りです。
このソフトボールから育っていったあの子供たちというのはどのくらいいらっしゃるんでしょうね。
人数はたくさん、ちょっと数えきれないぐらいですけど、はい、最近ではお相撲さんでした牛尾丸関、
はい、
あの方が、あの駒形チームというチームでピッチャーをされて、私実際に審判をやらせていただきましたんですけど、
はい、そうなんですか。
一番あの記憶に新しいのはそんなところでございますけど、はい、プロ野球の選手で今有名な選手っていうのはあのまだないと思います
でもこれから分かりませんね、はい、これからプロ野球の選手も出てくるかもしれませんね、は
い、そういう人がね出てきてくれたら、また、あのすごいなと思っているんですけどね。
そうですね。でも、まあ、そういう選手が出なくても少年時代にこれをやったぞっていう、静岡で僕はこんなこと思い出があるっていうのは貴重なことですよね。
ソフトボールそのものがね、あの一人一人が突出していくスポーツじゃなくて、あくまでもあの個人も大切なんだけど、チームプレーとしてね、楽しくやっていくっていうスポーツなんですよ。しかもあの怪我のないように誰でもできる、
はい、
うん、小学校6年生から1年生みんなが一緒になってできるというね、そういうあのスポーツなもんですからね、狙いどころはやっぱしチームワークを大切にしながら、その中で個人の力量もね、あの磨いていく、そして助け合っていく、そういうところにソフトボールの良さがあるからね。
それが一番ですよね、はい、チームのワーク
だからチームプ、あの有名な、ね、選手が出てくるっていう以上にね、
はい、
そこで培っていく、なんていうかな、人間関係を大切にしてるのかなっていう感じですね。
そうですね、はい、一人一人がみんな役割持ってるっていうのもいいですよね。
そうね、
はい、
それから5年の時よりも6年生になるとまた顔つきがねしっかりしてくる、
はい、あ、なるほどね、うん、責任感っていうのもだんだんにあのお兄ちゃんたちにくっついていたのが今度自分が引っ張っていかなきゃいけなくなるっていうのが、
うん、
またね変わってくるですよね、
うん、そういうことですね。
あのそれではですね、ソフトボールにかけるお二人の夢といいますか、まあ、協会運営にかけるあの夢みたいなものはありますか。
そうですね、私たちも一生懸命やっているんですけど、子供たちがあって、運営はしていくんですけど、その子供たちのお父さんお母さんが、協会の役員になってですね、また子どもたちに教えてあげられるような、組織をずっと続けて いけたらなと思っていますので、今監督コーチをやっている人も協会に、協力してですね、盛り上げていっていただきたいと思っております。
本当にあの子どもと一緒にね、あのお父さんお母さんが夢中になるってことは子どもたちにとっても嬉しいことですから、ぜひ ね、お父さんお母さんの協力が必要ですね。
その通りですね。それとですね、
はい、
これからの日程の中で大きな大会があるんですけど、それは19回目を迎える SBS マイホームセンター杯というのが11月の22、23に松前球場、清水の松前球場であるんです、
はい、
大きな大会で喧嘩大会ですけど、
喧嘩の大会、
はい、みんな応援に来ていただきたいと思っております。
あ、はい、みんな大きな大会ですからね、
やっぱし子供たちもね、大勢の皆さんが応援に来てくれるとね、やはり普段出ない力も出てね、盛り上がってきてやっぱ嬉しいわけですから、また監督や父兄の皆さんもね、ほら協会の皆さんも頑張ってますが、一人でも大勢の方にね、見に来ていただいて応援をしていただけると大会が盛り上がりますので、よろしくお願いいたします。
そうですね、特にお近くの方ぜひね、応援に行っていただきたいですね。
はい、伝統のある大会ですからお願いいたします、
はい、お二人はもうお子さんが卒業されてもまだまだこれからもずっと続けていらっしゃいますか。
そうですね、
もうしばらく
いや、そこが僕はすごいと思ってるんですよ。
そうですね、
本当に、
なんかやめるにやめられなくなるそういうね、組織なんですよね。
あ、
それだけ絆が強いっていうことですよね、
まあ、その絆の
三代会長がね、
はい、
いる限りみんな応援していきます
よ。
応援団長がついてますからね、
はい、
絆が魅力だと思いますけれども、これからも頑張ってください。お元気で。
ありがとうございます。
頑張ってください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はこの曲でお別れです。ゴンチチのアルバムから10 years after。